はい、皆さんこんにちは。
Hello everyone。
どうも、本当に皆さんと一緒に賛美して礼拝ができることを本当に嬉しく思います。
So thankful that we can worship the Lord together today。
賛美ですけど皆さん大丈夫ですか？
Everybody okay?
Okay。 ではお祈りして始めたいと思います。
Let's pray。
天のお父さん、
Dear Heavenly Father、
今日もあなたを礼拝しにこの場所へ一人一人を導いてくださったことを感謝します。
Thank you for bringing us all here today。
一人一人があなたの喜びであることを感謝します。
Thank you that we can each experience your joy。
これからあなたの御言葉をいただきます。
As we hear your word now。
聖霊様の助けによって私たちが深くまた理解することができますように、
We ask that your Holy Spirit would give us revelation。
イエス・キリストのみんなによってお祈りします。
In Jesus name。
Amen。
Amen。
はい、今日はですね、エペソ人への手紙の学び第2回目です。
Let's look at Ephesians. We started last week。
先週は私たちは神様が私たちを清く傷のないものにしてくださり、神様の子供としてくださったということを霊的祝福について学びました。
God makes us his children, pure and spotless before him。
私たちはもともとこのような祝福を受ける資格というのはありませんでした。
In no way do we deserve this blessing。
それをくださるから神様、これが恵みなんですね。
That's why it's called grace。
今日は7節から14節を学びたいと思います。
Let's look at verse 7 to 14, chapter 1。
日本語でお読みします。
English speakers, please just follow along。
私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによるのです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものの地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。まず7節ですね。
Verse
7。 ここに霊的祝福の一つ、御子による贖いがあります。
One spiritual blessing is that we have been redeemed。
もう一度7節読みますね。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of his grace。
これは神の豊かな恵みによることですとあります。
The riches of his grace。
贖いというのは古い言葉で普段あまり使いませんけども、
Redemption is an old word, not used much now。
救うとか弁償するとか 買い戻すという意味です。
It means to save or buy back or reimburse.
じゃあ何から救われる必要があったのでしょうか。
What do we need to be saved from?
それは罪と死からです。
We need to be saved from sin and death.
では罪とは何でしょうか。
What is sin?
それは神様抜きで自己中心的な中心的に生きることですね。
It's ignoring God and living self-centered.
罪の報酬は死ですとローマの6章23節にあります。
Romans 6:23 tells us that the penalty of sin is death.
罪と死というのはセットなんですね。
Sin and death are inseparable.
私たちはかつて罪の奴隷でした。
Formerly, we were slaves to sin.
そこから贖われたのです。
But we have been redeemed.
まず私たちは罪人であるということを認める必要がありました。
We have to recognize that we are sinners.
以前、多分水曜日の礼拝の後だったと思いますけれども、
One time after the evening service on a Wednesday,
夜ですね、帰ろうとしてですね、その駐車場から出ました。
On my way home, I drove out of the parking lot.
そしてそこの交差点ね、交差点に差し掛かったところで、
I reached the first intersection.
缶コーヒーを片手に持って、自転車に乗っている男性がこちらに向かってやってきました。
There was a man riding a bicycle with a can of coffee in one hand.
こんな感じなんで、どっちに行くかわからなかったので、通り過ぎるのを待っていました。
I didn't know where he was headed, so I stopped and waited.
すると今度私の方に向かってきてですね。
He came right towards me.
こともあろうに私の車の前でひっくり返りました。
Right in front of my car, he fell over.
自分でひっくり返してどないすんねんと思いながら、即警察を呼びました。
I called the police immediately.
そして警察が言うには、本人がヘッドライトが眩しくて慌ててこけたと言います。
According to the police, he had been shocked by my headlights and fallen over.
で、警察が言うには、これは驚愕事故と言うんですと。
This is called a shock-induced accident.
はぁ、って感じですけども、これは運転者さんの責任になります。
The police told me that the driver is in the fault.
ということで、不本意ながら私は加害者となりました。なんですね。
I had to accept that I was in the wrong.
そこで私の契約している保険会社に連絡しました。
I called my car insurance company.
その対応が嬉しかったんです、僕は。
I was thankful for their response.
田畑様はお怪我はございませんでしたでしょうか。
They ask, do you have any injuries?
ないですね。
No.
お車修理の必要があれば代車の手配もすぐにいたします。
Do you need a replacement car?
当たってないし、みたいな。
Of course, my car was fine. I was fine.
そしてですね、まあ、救急車で男性運んでもらいました。
An ambulance took the bicycle man away.
そこでもう保険会社がすでに連絡してくれていましたんで、
The insurance company contacted the hospital.
全ての支払いも私が立て替える必要はなかったわけなんですが、
Assured them that they would cover completely, that I didn't have to pay anything.
保険会社の担当者もその怪しい被害者もまとめてお任せくださいって言ってくれました。
The insurance rep told me to leave the suspicious victim completely to him.
そこですごい安心をいただいたわけなんですけども。
I was so relieved.
それから半年後。
Six months later.
被害者と示談ができましたというレポートが来て見て驚きました。
I got the case settlement report and I was astounded.
足が痛いと言っていたのに手の治療代が出ていた。
He had said his leg hurt, but he had been treated for his hand.
休業手当も含めて約200万円お支払いしましたってきました。
The insurance company had paid 2 million yen for his medical expenses and his absence from work.
他に時計が潰れたとか靴に傷ついたとかっていう要求は拒絶いたしました。
They refused to pay, however, for his scuffed up shoes and broken watch.
なので保険会社は何でもかんでも支払ったわけではないんですけども。
They didn't just pay for anything and everything.
でも半年間そういう保証の金額の話だけではなく、もろもろのそういう交渉を代わりにしていてくれたということなんですね。
But for six months, they had handled all the negotiations as well as the finances.
で、経済的とか精神的ストレスから解放してくれていたわけです。
They took all the emotional and financial stress away from me.
もともと最初は私には過失はないと思ってます。
At first, I didn't feel in the wrong.
でも、道路交通法的には加害者となっていたわけですね。
But according to the road traffic law, I was at fault.
そこで保険会社が全ての債務を弁償してくれました。
However, the insurance company completely paid my debt.
ちょうど全ての債務、罪をイエス様が支払ってくださったようにです。
It's just like Jesus has completely paid our debt of sin.
これが贖いという意味です。
This is being redeemed.
そして過失が 100% というのがポイントなんですね。
I had to accept being 100% in the fault.
私がこうプライドでもってそれでも私は悪くないって主張したとしたら、
If I had in pride insisted on my innocence.
じゃあ 50% 相手が悪いとしましょうとなったとしたら、
Go ahead.
相手には保険からは半分しか支払われなかった。
The insurance company might not have paid everything.
示談ができていなかったかもしれません。
I might have had to pay some myself.
そして足らない分は相手は私に請求してきたかもわからない。怖みたいなね。過失を認めることが重要であったということですね。
To accept that I was in the wrong was vital.
で、正しいものが祝福を受けるのではないかというのが私たちの考え方なんですけども。
But don't righteous people get blessed?
じゃあ悪いものが祝福を受けるというのは不公平ではないだろうか。
It's unfair for unrighteous people to be blessed.
そうなんです。神様はその不公平をあえて行われました。
Yes, God intentionally did something unfair.
もちろん神様は不公平ではなく公平な方なんです。
Of course, God is not unjust, He's just.
えこひいきなく罪人を裁かれます。
He judges sinners impartially.
事実は誰一人神様の前には正しい人はいないということなんですね。
However, no one is righteous in God's eyes.
ですから誰も救われることはないわけです。
No one can save themselves.
そこで愛でありかつ義である神様は、
The God who is righteous, yet he is love.
あえて不公平なことをされました。
Intentionally did something unfair.
それは唯一正しい方であるイエス・キリストを罪人として。
He counted the one and only righteous person as a sinner, Jesus Christ.
罪人である私たちを正しいものとしてくださったということなんですね。
So that we sinners could be counted righteous.
キリストの正しさと私たちの罪が十字架で交換されたわけです。
On the cross, our sin was put on Jesus. His righteousness put on us.
これが贖いであり恵みなわけです。
This is grace. This is what it is to be redeemed.
これが十字架なんですね。
This is the cross.
七節もう一度読みます。
Let's look at verse 7.
私たちはこの御子のうちにあって 御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによるところです。
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace.
もう一節、ヘブルの9章22節。
Hebrews 9:22。
血を流すことなしに罪の許しはありえないのですとあります。
Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin.
私が少年時代に海外のアーティストたちが十字架をつけているのを見てですね、クールやなと思ったんですね。
When I was a teenager, I thought cross accessories were cool.
そういう頃がありました。そしてその十字架が欲しいなと言っていたのを友達が聞いて、
I told my friend I wanted one.
2種類のそのクロスをくれたわけです。
He gave me two cross accessories.
で、一つはこうキラキラ光るシルバーのきれいなものです。
One was fancy shiny silver.
で、もう一つは何かしら人らしきものがついている地味なクロスがありました。
The other was plain and had the shape of a person attached to it.
地味な方を見たときに、何やこれと思ってしまったんです。
I thought, what in the world?
おしゃれというか何か怖っていう感じだったね。
More than cool, it was creepy.
何かこの人みたいな外せないかなという罰当たりなことを思っていました。
I wondered if I could take the person off.
イエス様のこと全然知らなかったわけです。
I knew nothing of Jesus then.
それから少年アキラは近くの教会へ行くことになりました。
Then, young Akira.
Yes.
Got a chance to go to a nearby church.
そこには屋根におしゃれな十字架がついていました。
It had a fancy cross on the roof.
そしてハーフのかわいい女の子とお友達になれるかなというチャラい理由がありました。
And it had a half Caucasian, half Japanese, really cute girl, so I was very interested.
しかし礼拝堂で目に飛び込んできたものは十字架で血を流すイエス様の絵やったわけです。
But the first thing I saw when I entered the sanctuary was a picture of Jesus bleeding on the cross.
パッションの映画で、ね、みんな見たことあると思いますけども、
Maybe you've seen the passion.
本当の十字架というのはもっと残酷でこんな綺麗な状態じゃなかったんですけども、
The real cross is so horrific.Not like this.
当時は十分にショックだったんですね。
But at that time, I was appalled.
そして地味なクロスと思っていた十字架の人らしき方はどうやらイエス様であるということが判明しました。
I realized that the person attached to my plain little cross was Jesus.
そして牧師がイエス様はあなたの罪のために血を流して苦しまれ命を捧げられました。
The pastor told me Jesus had died for my sins. He'd suffered and given his life for me.
そして蘇られたのです。
He came to life again.
という説明を聞くや否や、これはえらいこっちゃと思いました。
The moment I heard this, I thought this is incredible.
アクセサリーとか言うてる場合やないでと。
This is no accessory.
これ私の罪やんかって。
For my sins.
私の救い主、わかりました。すぐに信じます。
At that moment, I believed in Jesus as my savior.
単純と思われるかもしれませんけども、その日に受け入れる祈りをしました。
You might think I was naive, but I prayed to receive Jesus that day.
その時に聖霊が働かれたに違いないと思います。
There's no doubt in my mind the Holy Spirit was working.
イエス様と出会った夏休みも終わりの1974年8月27日の出来事です。
The end of summer vacation, 1974, August 27th, I met Jesus.
先週神様は世界のもといが置かれる前から私あらかじめ私たちを 選んでくださっていることについてお話ししました。
Before God formed the world, He chose us.
この日がですね、神様の選びに私が応答した時であると言えると思います。
On that day in August, I responded.
そして1年後に洗礼を受けたわけなんですけども、
A year later, I was baptized.
ここにいる皆さんもイエス様を信じた時ですね、それぞれが応答の時であったと思います。
Each of you remember when you believed, when you responded to God choosing you.
そしてまだイエス様を信じていらっしゃらない方も、主はすでに選ばれています。
If you have not believed yet, God has chosen you. Please know that.
ですから一日も早く応答をしてくださることをお勧めしたいと思います。
Please respond.
この十字架というのはキリストの愛の深さと広さを表すものなんです。
The cross opens our eyes to a love too wide, too deep to fathom.
そして勝利されて復活して、今は私たちと一緒に生きてくださっています。
After the crossJesus rose to life again. He is living with us. He's here now, alive.
そして次ですね、8節から10節を見てみたいと思います。
Let's look at verse 8 to 10.
ここに2つ目の霊的祝福があります。
Another spiritual blessing.
8節、この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。
That he lavished on us with all wisdom and understanding, and he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure.
記述 B ですね。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、十節、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるもの、地にあるもの、一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。
And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.
ここで2つ目の霊的祝福、奥義について語っています。
God's hidden purpose.
で、奥義とは昔ですね、旧約の時代には知らされていなかったことですけど、今の私たちに掲示されたというその真理のことです。
God's hidden purpose was not understood in the days of the Old Testament, but it's revealed to us now.
神様はイエス様を使わしたことの隠れた理由を私たちに知らせてくれました。
The secret reason that God sent Jesus.
それはその計画はずっと昔から神様のうちに決定されていたことです。
It was God's determined plan from long ago.
その目的はこうでした。
The purpose was
時が来れば私たちを天からも地からもいろいろなところから集めて、いつまでもイエス様の元で、ものとしてね、神様の元で過ごせるようにしてくださるということです。
When the right time came, God would gather us all together from wherever we are in heaven or earth to be with Him forever in Christ.
そして11節に移ります。
Verse 11.
このキリストにあって、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。
In him we have obtained an inheritance.
私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められているのです。
Being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will.
ここにもあらかじめ定められているとあります。
God decided all this beforehand.
で、私たちは天国に行くだけではなくて、
We don't just go to heaven.
キリストと共に共同相続人になるってローマ書に書いてあります。
We are joint heirs of the kingdom of heaven with Christ.
何を？神の御国をなんですね。
This is our inheritance.
そして今度は最後ですね、聖霊について語っています。
Let's look at verses 13 and 14. 13
節と14節、まず13節ですね。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。
And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit.
イエス様のおかげでですね、私たちは良い知らせ、福音、ゴスペルを聞いてイエス様を信じるものとなりました。
When we heard the good news of salvation through Christ, we believed.
そしてイエス様に属するものとするそのスタンプを聖霊によって押していただきました。
We were stamped with the seal of the Holy Spirit to show that we belong to Christ.
聖霊とは、私たちと共におられて、助けて、慰めてくださる方です。
The Holy Spirit is always with us. He comforts us. He helps us.
そして、イエス様を証しする霊です。
He proves that we belong to Christ.
全てを私たちに教えてくださるわけですね。
He teaches us all things.
私たちが苦しみの中にあっても希望を持つことができるようにしてくださる方です。
He gives us hope in hard times.
で、ここで証印とありますけども、これはかつてですね、貿易の貨物、誰のものであるかを明らかにするためのスタンプ。
A seal was used in the trading business long ago to show ownership.
エペソは当時貿易中継都市として栄えた都市でした。
Ephesus was a prosperous city on the main trading route in those days.
東の国々がですね、世界の中心地であるローマに多くの貨物が送られました。
From all over, a great amount of cargo traveled to Rome through Ephesus. Rome was at that time the center of the world.
そのエペソでも貿易商人たちが自分たちの商品をスタンプをしました。
In Ephesus, businessmen stamped their products to show their ownership.
スタンプに、商品にスタンプをしたんですね。
This certified who owned the item.
これが自分たちの商品ですとこれで証明しました。
It was clear to all.
パウロはこのエペソの人たちがよく知っているこのビジネスというものを用いて説明したんですね。
Ephesus, Paul knew Ephesus well. That's why he used this as an illustration.
私たちはこの貿易商人の商品です。
We are merchandise.
貿易商人とは、つまり所有者は神様ですということです。
The owner is God.
そして神の聖霊が証印となってくださっているのです。
The Holy Spirit is the seal of ownership.
14節。
Let's look at verse 14.
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory?
ここには聖霊は保証であるとあります。
The word guarantee comes out here.
保証というのは手付金とか頭金と訳すことができます。
It can be translated down payment or deposit.
大きい買い物をするときに 自分がそれを購入するということを確かにするために手付金を払います。
When we make a big purchase, we put down a down payment to show that we are going to follow through on this purchase.
他の人には売らないようにしておくわけですね。
In that way, it can't be sold to anyone else.
売り主は手付金を受け取って確かにその買い主が購入を完了させるというそのための保証としていますと。
The seller receives this deposit to assure him that the sale will be completed. The buyer will come through.
パウロは聖霊がこの手付金ですよと言っています。
Paul says the Holy Spirit is our down payment.
神様が約束の全部を与えてくださるという保証なんですという意味です。
He is our guarantee that all that God has promised us, He will give us.
今私たちが見ている祝福というのは実は神様が与えようとしている霊的祝福のほんの一部なわけです。
The blessings we can see now are only a small portion of all that God has for us.
私たちに押されたスタンプが神様がすでに私たちを買い上げた。
The Holy Spirit's seal upon us is the deposit that God has purchased us.
そしてご自分のもとに引き取ってくださるということを保証しますという手付金のようなもの。
And that He will bring us to Himself.
それはほんの一部のものなんですと。これが神様を褒めたたえるもう一つの理由であると
パウロは言っています。
ですからもう私たちとキリストを誰も切り離すことはできません。
Nothing can separate us from Christ.
もう私たちには一人一人スタンプが押されています。
We are stamped with the seal of the Holy Spirit.
そして聖霊が私に住んでくださっています。
The Holy Spirit is in us.
アーメン。
Amen.
それではお祈りしましょう。
Let's pray.
天の父なる神様。
Dear Heavenly Father.
あなたがこの霊的祝福を私たちにすでに備えてくださっていることを感謝します。
Thank you for your spiritual blessings to us.
今もうすでにいただいている健康や経済、家族それぞれの祝福を感謝します。
We thank you for so many blessings, financial, physical, family, so many things.
それは今あなたがもう備えてくださっている一部分であるということを知りました。
And these are just a small part of the many blessings you have still for us.
もっと大きな祝福が備えられているということを感謝します。
We praise you for greater and greater blessings to come.
それは御子イエス・キリストの流された血によってそれが完成されたことを感謝します。
We thank you for the blood of Jesus that makes this all possible.
感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
アーメン。じゃあ続いてワーシップしましょう。
Let's worship.